Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡 NGOK です。今日私は雪国植物園にやってまいりました。雪国植物園蛍の夕べについてお話をお伺いしていきます。雪国植物園の大原球児園長です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
雪国植物園、今お花いいんじゃないですか。
今ね、梅雨時の花ですね、野花勝負っていうのがあるんですよ、
はい、
で野花勝負っていうのは花勝負の原種です、うん、紫の花がね、はい、まあ、5000本から1万本ぐらい今咲いてるんですよ。
いや、すごいですね。
その前にね、うん、ピンクのね、はい、腰下付草っていうのがわーっと咲いてましてね、はい、その周りにね、あの日本海側 の自然のアジサイ、はい、エゾアジサイというのが、
ね、
これがブルーの空色してるんですよ、
はい、
それもね1万株ぐらいあるのかな。
すごいですね。
もう真っ盛りなんですね。そしてね、はい、花盛りっていうのはいいですね。いつもそのぐらい何かが咲いてるんです。咲いてるんですけども、今は梅雨時のブルーとか、うん、紫とかの花が咲いてますね、
うん、いいですね、
はい、
改めてね、この雪国植物園もう何年になりますかね。
ね、はい、オープンして今年が27年目、
はい、
あのボランティアで作り始めてね、うん、今年が39年目なんです。で長い時間かけて、はい、ふるさとの風景、つまり里山の風景を次の世代に残していきたいねと、はい、里山というのは一番生態系が豊かなんですよ、はい、温度もそれほど変化がなくて、うん、高いその山の頂上なんかの厳しい世界と違いますからね、はい、その温暖な気候の中で、うん、だからただそのみんなが競争するわけでしょ、
は
い、構んでいくと全部森になっちゃうんですね。
うん、
里山というのは昔生活のための山ですから、
はい、
木を適当に切って炭を焼いたり焚き物にしたんです、はい、今それが必要ないですから、普通の山は真っ暗くなった、要するに木が大きくなりすぎて里山の良さがなくなった、
はい、
里山の良さは何かといったら光がたくさん入って風通しが良くて健康な森のことなんですよ。
まあ、この程よく人の手が入るっていうのがね、
はい、
これがまた里山、まあ、自然を豊かにすることにつながるということなんですよね。
一番豊かなお手伝いを人間がしてきたんです、はい、
そうなんですね。
だから僕らは今昔の生活をしてきた里山の人たちの代わりに木を切って風通しを良くして、はい、でそうすると自然が応えてくれるんですよ。美しい花を咲かしてくれますしね、昆虫だとか鳥だとか豊かな生態系が再現できるんですね、はい。
そうするともともとあるお花なんですか、雪国植物。
あの原則があります、はい、新潟県にいないものは絶対植えてはいけない。
あ、
標高500メートルから下の里山のものに限ります、
はい、
で園芸品種と外来種は植えてはいけない。
あ、
で農薬を使ってもいけない、
はい、
それは生態系を大事にしていますから、うそういう形で今はすごく豊かな風景が再現できてますね。
完成あるんですかね。
完成はないですよ。自然界ですから、自然界ですから常に変化してます、
はい、
でこれで完成ってことはないけれども、うん、僕らはそのバランスが崩れ始めたらそれはいけないことですので、はい、バランスを保つためにお手伝いをするっていう仕事があるわけ、うん、それは大きくなりすぎた木を切ったりね、やぶ、
はい、
になったらそれをちょっとカットしないして光を入れて風通しをよく、そしてみんながハッピーなんですよ、
うん、そうですね、うん、
そういう世界ですよね。だから人間は、うん、あの脇役です。主役はあくまでも自然、そう思ってますね。
長岡 NGOK。
でこの時期がですね、なんといってもホタルでございます。
そうですね、あのいろいろ生き物いるんですけれども、スター、今のスターはホタルです。
ホタ
ル、これ梅雨時の夜の主人公ですよ、はい、ここの日本では44種類ぐらいいるんですよ、はい、世界では2000種類ぐらいいると言われてるんですけどもね、だいたい南の昆虫です、はい、ホタルっていうのは。ですので北海道にはゲンジボタルいないんですよ。
あ、
この辺でここで見れるのはゲンジボタルと平家ボタルと、
はいはい、
でホタルは光だけが相手を探す信号なんですよ、
はい、あの相手を探すために光るんですね。
そうです、そうです。 光り方が違うんですよ、それぞれが。でオスとメスが光り方がまた違う。だから、はい、メスの方がですね、うん、パッと光ったのを見て、はい、オスの方が飛んでいくわけですよね。メスの信号を見ていくわけです、はい、光が頼りで。でオス同士がね、はい、まずその夕方7時45分ごろになると光り始めるんですよ、はい、飛び始めますね、うん、飛んでるのはほとんどオスなんですよ。でメスの方が大きいんです、はい、あ卵がいっぱい持ってましてね、はいはい、オスの方が源氏の場合で12ミリから14ミリぐらいの大きさなんです、うん、メスは18ミリぐらいの、はい、卵500ぐらい持ってますからあんまり動かない。水辺の草むらのところにいましてね、はい、その上をねオスの方が全部一斉に飛び立つんです。で光り始める、うん、その時ね、はい、俺たちはオスだよっていう信号を発するわけ。
なるほど。
その光が3秒間に1回なんです、ここでは。1回光るんです、光って消えるんです。面白いのは同時明滅と言いましてね、はい、一斉にオスがね、はい、俺たちはオスだよって一斉に光って一斉に消す、はい、だから光が同調するわけ。
同調ね。
一斉に光って一斉に消すんです、はい、その間に別な光がメスの方がすると、うん、あいたねっていうのはそこへオスの方が降りていく。
ああ面白いですね。
面白いゲームやってるんですよ。でも彼らは子孫を残すために一生懸命なんです。そうやって、うん、見つけて行って、はい、うまくいって交尾するのが24時間交尾。長い間交尾をして、はい、で交尾をした後で、うん、産卵に入るわけですね、はい、と水辺の近くの草の根元に、はい、産卵をするわけ、うん、それでね卵の状態でね、はい、28日間って言われてるんだけど平均ね、はい、出て1ヶ月ぐらい卵の状態、はい、で卵になって卵から赤ちゃんが生まれる、うん、卵の大きさは 0.5 ミリぐらいの、赤ちゃんの方はね、うん、2ミリぐらいの、はい、卵から生まれるの赤ちゃん。お頭の先とんがったなゲジゲジみたいなやつなんですよ。
ゲジゲジみたいなんですよね。
いやいや頭のとんがったすごいたくましそうな2ミリなんですよ生まれた時、はあ、その2ミリの赤ちゃんが水の中にすぐ入らないと干からびちゃう。だからすぐ水の中に入る、はあ、入って食べる餌が川ニナなんです、はい、ところが川ニナの方も親になると2センチから4センチ3センチぐらい大きさなんです、はあ、そんな2ミリのがそんなのに食いつくと逆にやられちゃうんですね、蓋閉められて、はい、だからちっちゃいホタルの赤ちゃんはちっちゃいカワニナの赤ちゃんを食べる、はい、だからちょうどその頃になるとね、うん、カワニナの方も年間通し1000個ぐらい違いを生むんですよ。貝の形で生むんです、ちっちゃな、はいはいはい、それは年々大きくなっていくんですけども、そのちっちゃな貝に飛びついて蓋がまだ頭を突っ込みましてね、はい、うん、すごいことをやるのはね、はい、噛みつくと蓋閉めるでしょ、はい、2、3回噛みつくとね、うん、蓋閉めっぱなしにいかないんですね、はい、息しなきゃならんから。そしてちょっと開けた時また噛みつくんです。で麻酔がかかってね、はい、蓋が閉められなくなる。そうすると消化液を吹きつけてね、それを溶かして吸い込んでいく。
噛みつくんじゃないんですね。
まあ、噛みつくのは噛みつくんだけど、うん、で消化食べる時は消化液を、はい、って吸い取っていくっていうような形になる。で年間、うん、大人になるまでにそうやってね、どのぐらい貝を食べると思う？
どれぐらい食べますか？
30匹ぐらい食べるんですよ。ちっちゃい時はまあちっちゃいので大きな貝で換算して10匹分ぐらい食べる、はい、でずっと食べて、うん、ホタルの赤ちゃんが3センチぐらいになるんですよ。2ミリぐらいのが。そしてずっとこれ今生まれるでしょ、はい、だいたい8月いっぱいで卵から帰って9月ぐらいから盛んに餌を食べるの、はい、8月ぐらいから食べるのかな、うん、8月ぐらいから食べてずっと冬場も食べてって、
あ冬を越すんですよね。
冬を水の中で越す。
水の中で越す。
川の中とか、はい、で冷たいけれどもちゃんと生きてますね、はい、で桜の花の咲く頃、はい、春先、うん、上陸するんですよ。3センチぐらいになった赤ちゃんが、赤ちゃんじゃねえね、はい、もう成人近い、まあまあ、はい、うん、でお尻を光らせながら、はい、雨の暖かい雨の降るような春の日に上陸する、うん、そして上陸して、はい、草の根っこあたりに穴を掘ってそこが潜り込んでサナギになるんで、50日間サナギなん
で、50日間ね。
その間飲まず食わずでしょう、はい、それまで一生懸命栄養貯めて大きくなったんだけども、うん、もうそれ以降は一切食べない、うん、そして50日経って、はい、まあ、成虫になって飛び出すわけですよ、はい、それが新潟県の平均が6月10日なんです、うん、最初の出現日が6月10日、はい、そしてその後1週間ぐらいの命なんですね、うん、で相手を探して交尾をして、でメスの方は卵を産んで、オスの方も交尾が終わると間もなく死んでいくという。
長岡 NGOK
今年はどうですか、ちょっと早いんですか、
ね、あの今年はね、花も全部そうなんですけれども、異常なんですよ。雪解けが早かったのかどうかね、10日から1週間ぐらい早かった、はい、花の方も、うん、私が今までの経験では、はい、5月31日に初めて1匹見たっていうことがあるんです、
うん、
それでも早い方だと思ったの。今年は5月のもう20日ぐらいから飛び出してる。
へ
で僕はその話を聞いて5月27日に見たらもう15、6匹飛んでる。こんなことないんですよ。
今年は早いですね。
だからね、うちは平均の感覚でね、うんうん、6月15日から6月いっぱいって、はい、ね、はい、してたんですけども、今年は6月の26、7日ぐらいがピークだと思ったのが、はい、そこが最後になるんじゃないかと思う。
そうですか。
だからそれで出なくなったらもう閉じようと思うんですけど、まあ、だけどそれまではなんとか見れると思うんですよね、うん、
はい、この日曜日までは大丈夫、
大丈夫と思いますけどね。それは出てみなければわからない。だけど大丈夫でしょ
う、
でね、
うん、
あの初めて見ていただいたお客様は今のところものすごく喜んでお帰りになった、
は
い、
まあ実は数結構飛ぶんでね、初めて見た方
は、
ね、
まあ、1000、2000という数はないんですけれども、はい、昔最高、うん、現時で1000、平家で700、800飛んだことがあるんですよ。それはだけど毎年そんなわけにいかない、
はい、
だいたい 4、500は間違いなかったんですよ。今年はちょっと少ないようですね、うん、でもまあ、ね、2、300は、うん、飛んできたんです今まで。
すごいね、
それがちょっと減り始めてるから、はい、ちょっと心配なんですけどね。
まあ、それでも圧倒的な、ね、光の数を見ることができるわけですからね。
まあ、固まってみたら大したもんです、
ね、
やっぱり。
そうですよね、はい、さあこのラジオを聞いている方がですね、ホタルを見たいという場合、ここの場所には午後7時ごろ来ればよろしいんでしょうか、ね、
あの植物園の東口が受付ですので、はい、そこに7時までに来ていただいて、はい、で7時10分から、はい、私目が、はい、私目がそのホタルの説明を20分間させていただいて、それから現場にご案内します。そこまではライトの光で安全が確保されてます、はい、で昼間の方は光があったら困るわけで、はい、ホタルが一番嫌いなのはお月様なんです。だって光を、相手を探すための光を邪魔するわけですから。だから満月の光は彼ら苦手なんです、
うん、
それとね、もう一つ風が苦手なんです。
風ね、
彼らはカブトムシの仲間なので、硬い羽を持って上の方、はい、で下の柔らかい羽をバタつかして飛んでいくわけです、はい、ところが雨の降った日は硬い羽はですね、傘を差しているようなものですから飛べるんですよ、はい、うん、風があると傘差したら突っ飛ばされると同じでね、飛べなくなる、はい、だから風が強くて雨が強い日は僕ら休みますけどもね、はい、そうでなければ少しぐらい雨が降っても彼ら飛ぶんです、はい、
そうですね、さあぜひであのラジオ機の皆様にですね、最後ぜひ一言メッセージをいただきたいと思うんですが、
はい、あのやっぱり自然界の神秘的な美しさっていうのを見た人は感じるんじゃないでしょうかね。あれはね、人工で作ろうたって無理ですよ。
そうですよね、
だって見事なやっぱり、はい、生き物たちですよね、
はい、
光だけが、うん、あの相手を探す一生に一回の晴れの舞台なんですよ、うん、まあ、それは優しく見てやってほしいですね。
今日は大原球児園長にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
いやいや、ぜひお越しください。
雪国植物園は長岡市宮本町にあります。開園期間は11月14日水曜日まで。開園時間は午前9時から午後5時、入場券の販売は午後4時30分までです。ホタルの夕べ期間中は午後7時から再度開園します。入場料は大人18歳以上400円、小中高校生50円、年間パスポート2000円もあります。お問い合わせは電話 0258-46-0030 まで。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報魅力発信課、または FM 長岡までお寄せください。